コロナの3年間を経てようやく日本も外国人の観光客がたくさん戻ってくるようになりました。多くの方が日本に来る際にまず使うのが成田空港ではないでしょうか。今月あった成田空港に関するニュース、そして成田空港の歴史を皆さんに今日はお話ししていきたいと思います。さあ、ということでですね、今日は成田空港についてのお話をしていきたいと思います。空港は飛行機が着陸したりそこから飛び立ったりする場所のことを言います。日本に来る際に多くの方が使う空港といえば、東京にある羽田空港、そして千葉県にある成田空港、この2つが非常に多いのかなと思います。この千葉県にある成田空港でですね、今月あるデモが行われたということでニュースになっていました。どんなデモかというと、その成田に住んでいる人たちが成田空港をここに作るのは反対だと、出て行けというような、空港設置に対する反対の運動ですね。それに対して、警察がそのデモをやめるように、ここから、すぐにどきなさいというような、発言をして、実際に暴力というかね、押し合いになってっていうような、そんな、デモが行われていました。その空港を作ることを、反対している人たちはですね、やぐらという、簡単な建物ですねを作って、あと大きなこう看板とかを立てて、そこに空港の建設反対、設置反対みたいな形で出ていくようにみたいな、そういう発言をしていたそうなんですけども、なかなかやはり警察のこう力がですね強かったせいで、もうかなりこう文句がね、お互いから大きな声で、そういうのを怒号と言うんだけど、怒号が飛び交う中で、結局、その警察がそのデモ隊をこう押しのけて、そういう強制執行っていうんですけどね、無理やりそのデモ隊をこうどかせるということを行いました。そもそもですね、この話をするにあたっては成田空港の歴史についても少し触れないといけないかなと思います。もともと日本の首都東京都に羽田空港というね空港があるんですけども、ここはですね東京湾という海に、埋め立てられた場所にあって、そんなに大きくない比較的コンパクトなサイズの空港なんですね。で、じゃあちょっと狭くなってきちゃって、これから外国人もたくさん来るじゃないかということで、1960年代から、成田空港を、作ろうじゃないかということで、日本は、決定したわけですね。で、その1960年代の当時っていうのは、その成田っていうのは農業をする、例えば田んぼがあったり、お米を作る田んぼがあったり、あとは野菜を育てる、畑があったりして、そういう場所をもうなくさないといけないっていうことになるわけですよ。で、そうすると当然、その成田に住んでいる、住民の人たちからは反対だという声が上がるわけですね。で、これに対して、当時の日本の政府は、警察をそこに送り込んで、なんとか抑えようとしたんだけど、もう抗議のね運動がすごいたくさん行われて、成田闘争とか、 成田空港問題なんていうふうに言われて、非常に大きな社会問題というふうになっていました。で結局、もう日本は空港を作るんだということでもう決定してしまったので、そういった反対を押しのけて1978年に成田空港が開港するということになるわけですね。今では日本のこう玄関口として、世界中多くの人が利用するそんな場所になっています。しかしその成田空港の敷地内にはいまだに、当時から、そこに住んでいる人たちの土地がですね空港の中にちょっとあるのではないかと言われていたりして、なかなかねまだ地元の人たちとその空港を作るんだと決めた日本の政府とのバトルっていうのは収まってないというのが現状で、まあ、今回それがまた久しぶりに、まあ、デモが発生して、バチバチの喧嘩が、また戻ったというような状況です。さて今日はですね、成田空港のお話をしましたのでそれにちなんで、世界の、面白い空港について、ご紹介していきたいと思います。今日はですねその空港の面白さを基準、面白さの何を基準とするかということに関して、空港内設備について、ここに触れて、3つほどご紹介していきたいと思います。面白い空港、まず一つ目は南アフリカにあるヨハネスブルグ国際空港です。ヨハネスブルグという地名、まあ、聞いたことある人もいるかもしれませんが、ここはですねアフリカでも最大級の空港として知られています。この空港にあるのがなんと人工的に、まあ、人が作った森林公園があるということなんですね。公園が空港にあるっていうだけでも非常に興味深いんですが、なんとこの公園の中に野生動物が放し飼いされている、要はもう動物園みたいに、なんか檻に入ってたりとか、こう囲われているわけではなくて、その中を自由に動物が動き回れるようなそんな公園があるということなんですね。なかなか、まあ、アフリカらしいなという、特徴を持った空港かなと思いました。2つ目にご紹介するのはインチョン国際空港。これは韓国の空港ですね。この空港が、持っている面白いものはですねアイススケートリンクがあるということですね。韓国はですねフィギュアスケート、まあ、非常に有名で、多くのアスリートを輩出していますので、空港にスケートリンクがあるというのも、まあ、フィギュアスケート、ね、有名ですよね。だからまあスケートリンクがあるというのも、まあ、頷けるかなというふうには思います。そして最後にご紹介する3つ目の空港は、モーリシャスにあるマウリティウス国際空港になります。この空港はですね、まあ、美しいリゾート地ですね。モーリシャスといえば、もちろん空港自体が非常に豪華に飾り付けがされているっていうのもあるんですけども、なんとも面白いのがリゾートらしくですね、ダイビングとかシュノーケリングなどのアクティビティを楽しめるプールだったりハンモックが設置されたリラックススペースがあるということなんですね。おそらくモーリシャスに来る人っていうのはそういうねこうリゾートをもう思いっきり満喫して、ああそろそろ帰らないとということで空港に戻ってくるわけですけども、空港に戻ってきてからもまだプールハンモックがあるのかと、だいぶ優雅にね時間を過ごすことができるんじゃないかと思います。ちなみに私個人的にはこの空港の設備っていうところに関してはあんまり興味が、ないところで、できれば本当にこうコンパクトな空港で 入ってから出るまでが早い方がいいなと、まあ、逆に、外からねまた戻ってきて飛行機に乗れるまでが、時間がねなるべく短い方がいいなと思います。そういった意味では国際空港などではなくて本当にそのローカルのねちっちゃな空港が僕は好きなんですが、中でも私のお気に入りはフィリピンにあるエルニド空港です。エルニド空港は建物が本当にもうなんて言うんでしょうね、一つのこうヴィラみたいな感じで、とても空港とは思えない佇まいをしています。本当にこう飛行機降りて建物に入ってから外に出るまで、まあ、2分3分ぐらいしかかからなかったようなそんな記憶をしていますね。そして、なんとですね飛行機から降りてからその空港の職員が、なかなか出てこなかったので、飛行機に乗っていたスタッフがおい飛行機着いたぞみたいな感じで話しかけていて、中からあごめんごめんみたいな、あ着いてたのね気づかなかったわみたいな感じで、慌てて出てきてたような、そんな自由な雰囲気がある空港、なかなか面白かったですね。さあということで今日は、成田空港で、起こった、まあ、デモ運動についてのご紹介から、世界の面白い空港、僕のお気に入りの空港のご紹介をしました。皆さんの好きな空港はどんな空港でしょうか。また機会があれば教えてください。今日は聞いてくれてありがとうございました。ではバイバイ。